皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。
はい、ちょっと多分リピートライム初めての2週分連続で
撮って
るっていうところなので、
服が同じ、
はい、服が同じになっちゃうんですけどまあ今週と来週ですかね、服が同じになっちゃうんですけど、はい、引き続きやっていきたいなと。
服は同じだけどレコードは違う。
レコードは違う。
そうですね、レコード変わりましたね。レコードは今日は、
今日はっていうか今回はですねもうこれ多分初めて日本のバンドだと思うんですけど、僕の大好きなフィッシュマンズの、素晴らしくてナイスチョイスっていう曲があって、歌詞がですね、素晴らしくてナイスチョイスな瞬間、そして運命に出会い運命に笑うっていう、今日の、はい、どんなナイスチョイスな瞬間の話なのかということなんですけど、
すごいね、なんか選曲のやっぱ磨きがかかってる気がするない
やもうこれでもう僕今日仕事終えてると思って最初の10分
しかもこれギリギリギリギリの
そうだよね、これ昨日決まったトピックなのに
昨日もなんか飲みながらどうしようかなと思って家でレコードをあったと思って、
ね、徹夜でレコードあったりして
それだったらもう本末転倒だからね
だからあれなんですね、そのあのトピック選びの話になるとき、だいたい原さんが結構振ってくる。
確かに早めに言わない、早めに決めないと思うの選べない、選ぶ時間がないから、
レコードのためっていう。
そうなんです、はい、
いやまあありがたいです、あのこっちもいろいろ準備とかしないといけないんで、うん、じゃあ早速いきましょうか。
はい、
まあ、今日はまあもうその今まで結構 AI 系の話とかが多かったので、もう少しその VC、的な、ところで、まあそのファーストミーティング、その VC と起業家が、会った時に、まあ、どういうところを見ているのかとか、まあ、そもそもピッチ資料とか、でなんかどういうところが、どういう、まあ、こだわりポイントがあったりとか、うん、なかったりすると思うので、まあ、そこら辺についていろいろ話していきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとコンテクストを、出すと、これ直近なんかヨーロッパの、VC ファンドの、いろいろデータが出てたんですけど、うん、だいたい平均的に結構アリステージ の、 あの VC ファンドが調査されてたんですけど、1社あたり、851件、年間見ていて、でそのうち 最初のミーティングしたのが 37%で結局ドゥーデリー入ったのが 12% で、8% がタームシート出して、6% が実際投資したというところで、うん、結構やっぱりそのファーストミーティングするまでにそもそも6割以上が、いなくなって、で、そこから実際投資検討に入るのも、半分、そのさらに半分以下、まあ、3分の1ぐらいになるっていうところなので、やっぱりこのファーストミーティングをするところまでの過程とか、そこの管理、うん、まあ、自分の見せ方ですよね、としてはその起業家としてはすごい大事なので、そこに続いて、まあ、実際、出資している原さんと江村さんにちょっとどういうところを見てるのかとかっていうのをいろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、はい、そう
です
ね、はい、
まあでも本当に、6% に出資でしたっけ、はい、多分ちょっとヨーロッパはだから高いのかもしれないですよね、多分アメリカの VC とかだと100、200中1社ぐらいの監督 で、
だいたい 1% ぐらいって言われますね、うんうん、そうですね、
だからでもそれぐらい僕ら多分年間多く会ってて、うんうん、年間 1、2件投資するためにはまあ100、200会ってまして、うんうん、多い人だと本当にもう数百の後半ぐらいは、
そうですよね、
新しい会社に毎年会ってるっていう感じですよね、うんうん、で日本だと多分そこまであの会社の数は多くないにしても、多分あの数字の規模感的には数百社はみんな新しい会社やってるんじゃないかなって感じがしますね、うん、
そうですよね、うん、まあ、その中でその、まあ、特に多分いろんなお問い合わせとかも来ると思いますし、はい、最初にピッチ、あの、まあ、例えばアクセラレータープログラムのデモで行ったりとか、まあ、あのそういうのをいろいろ見てると思うんですけど、その一番引きが強いポイントとかってどういうところに出てくるんですか？それってやっぱりなんかもうストーリーの話なのか、なんかもうちょっと単純にその市場規模なのか、まあ、ファウンダーのバックグラウンドなのか、うん、まあ多分総合的だと思うんですけど、うん、なんかよりここが良かったとかっていうのってあったりするんですか？
僕からじゃあスタートすると、多分ね、エムレ君と僕はそういう意味で言うとタイプが近いかなと思うんですけど、あの何がタイプが近いかっていう、近いかっていうと、多分初回で決めない、
うん、
その初回で全部判断して、なんかこのチェックポイント、これとこれとこれとこれを見てっていうのは多分そんなにしないんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、 なので、僕はですね、かなり直感的に単純に僕の好きな言葉いくつかあるんですけど、初回ミーティング系でヘッドハート、あ、ハートヘッドハートっていう言葉があって、最初ハートで見て、でその後2回目以降会う時は頭を使ってというか、論理的にこのビジネスを精査して、マーケットを見たりとかプロダクトを見たりとかっていうのをして、で最後はまた直感で決めるみたいな。直感
ハートっていうのはその原さんの直感っていう。
そうです、そうです。でなので最初のミーティングは僕も本当に直感的に、僕は結構自分がこの会社で働きたいかみたいなのを見るというか、なんでそのミーティング終わった後に、あ、マーケットが大きかったなとかっていうよりかは、もうすっごい単純に楽しかったかどうかとか、あけてそういうのが大事になるかなと思うんですよね。でなぜならば初回で決めないから、初回で全部教えてもらえなくてもピッチって感じよりかは、もう本当にそのなんていうんですかね、直感的にこの会社って面白そうだな、このファウンダーの人っていいなって思えるかどうか、でそれで2回目3回目にどんどん続いていくっていう感じ。
面白いっていうのは、それってその例えばその課題に共感できるとか、まあこの人との会話が単純に楽しいっていうところなのか、なんか どういう、まあ多分1個だけだじゃないと思うんですけど、
そう
です
、多分ね、いろいろあるんだと思うんですよ。でそのこのファウンダーの人との議論が楽しいもあるし、自分が知らなかった視点、はあ、こういうことあるんだとか、へえ、こんなペインポイントあるんだとか、こんなマーケットあるんだっていうのもそうですし、あとは単純にこれいいなっていう、このプロダクトいいなっていうこともそうかもしれないし、結構総合的かなと思いますね。
エムレさんは、
そうですね、基本的に近いですが、ステージによるかなっていうのもあって、僕らシードぐらいから、早ければ後ろはシリーズ B ぐらいまでのエントリーがありますと。で、まあメインはシリーズ A、まあ最近ちょっとプレイも増えてるみたいな感じなんで、まあ早ければ早いほどその人のこととか、何の課題を解こうとしてるのかみたいな話が聞きたいことらしい、そこが中心になると思うんですけど、後ろに行けば行くほど、プロダクト今どういう感じで PMF してるのかとか、トラクションどうなのとか、もうちょっとこうビジネススタッツのなんか良さみたいなのが議論の中心になるかなと思ってます。でまあ一番多いプレー A 周りで言うと、なんか初回ミーティングで言うと、そこで僕も原研と一緒で、なんか決まることはお互いないと思っていて、でGCP も DCM もそうだと思うけど、基本まあリードが多いですっていう中では、その結構時間をかけてじっくり何回かミーティングを繰り返していき、でお互いのフィットを確かめていくみたいないうフェーズがっていうプロセスをいずれにせよ通るだろうなと思うので、なんかそこに向けて、まず最初のミーティングで言うと、僕はやっぱその人のことをすごく知りたい。 なぜそのなんで今の事業をやってるのかとか、どういう経緯でそれをやることになったのかとか、何を目指してるんだとか、あともう一個が何の課題を解こうとしてるのかみたいなところ、で好きなタイプはその、B であれば、B2B であればその顧客のペインの解像度の高さみたいな、なんかもうこの業界の裏の裏の裏まで知ってて、なんで今こういうことをやっていて、でもそれはもしかしたらそのやり方って一見非効率に見えるかもしれないけど、でもそのやり方が20年続いてきたなんか理由があって、でいろんなアプローチで過去にそれを解決しようとしたけどうまくいかなかったけど、今回こういうところがいよいよ顕在化してきて、もうお客さん側も変化を求めてるみたいな、なんかすごいディテールで解決しようと思っている問題だとかお客さんのペインをまず知りたいみたいな感じですかね。で、そこに向けて今のプロダクトとかソリューションがあるんですけど、プレイ A ぐらいだとぶっちゃけアプローチは変わりうると思ってるんで、だし、なんかそこって変化させていくまだフェーズかなと思ってるんで、今のプロダクトがどれほどいけてますかというよりかは、何のペインを解決しようとしてて、起業家の解像度がどのぐらい高いかみたいな、その辺を一番重視するかなと思います。
そうね、なんか多分僕とエムレ君の確かに一つ違いがあるとすると、僕はもうちょっとシードが件数的には合ってる会社も多いし、投資の割合もシードがすごく多いので、多分もっと何もない状態が多くて、で期待、最初のミーティングで期待してるのって意外とピッチじゃなくてやっぱ議論。
そうだね、
でなんかこう例えば解像度が高いって僕もすごい 嬉しいというか求めてることですし、なんかクラリティオブソートって、あ、うんうん、というかなんかその考えがすごい明瞭である、クリアであるっていうのはいいんですけど、それって全部知ってるってことじゃなくて、ここは知ってるけど、うん、ここはまだ分かんないんですっていうのが一番、実はそうそうそう、ここまでは知ってるけどここからが分かってないんですよねっていうのが一番多分解像度が高いんですよ。
確かにね、
全部知ってて、たまにあるピッチってもう全部知ってます、これこうでもう全部の質問にこうこう答えてっていうのはいいし、けど多分そんなことはないんですよね、シードとかプレシリーズって、うん、絶対知らないこといっぱいあるから、今はこういう仮説ですとか自分のその考えの濃淡、ここは間違いないんだけど、うん、ここは今こう思ってて逆にどう思いますっていう風にしてもらった方が議論になりやすいし、
うんう
ん
う
ん、なんかそこはピッチっていうよりかやっぱり議論だから、なんか資料使ってバーって通してもらうよりも、まあ通してもらうのも全然いいですけどね、いい議論ができたなって思う時が多分いい、うんうん、いい最初のミーティングなんじゃないかなって気がしますね。
そうですね、あとなんかお互いの相性って言ってもその方がバランスがいいと思ってて、そのVC の方が業界のペインに詳しいことって基本的にないと思うんですよね、
うん、
それはその業界出身者だとか、うん、その領域で今までやってきてる人の方がもちろん詳しくて、でも僕らってそこのそれを解決する上でのアプローチの引き出しはいろんな事例を見てるので、こういう山の登り方あるんじゃないのとか、こっち側から入っていくアプローチってあるんじゃないのとか、なんかそこの壁打ちは比較的得意かもしれないけど、
うん、
そもそものペインの情報はあんまりないっていう、だからそこが起業家強い方だと、うん、まあ、VC と話してて お互いになんかメリットがあるというか、うん、こう高め合うことができるなと、
うん、
っていうのはあるかなと思います。
そうですよね、
まあ、でもなんか、うん、そうですね、なんかそういうのがありつつ、すっげえフォーマッティングの話で言うと、僕はもう事前に資料は本当に送っていただきたいと思っているのでまあ、あればですけどね、あればプレイ A ぐらいだと大体あるんで、
うん、
なんかすごいもったいないなと思うのは、ミーティングの中でなんか半分ぐらいの時間とか使って、
うんうん、
なんかピッチの説明とかになっちゃうと、うんうん、議論ができなくなっちゃうんで、
そうですね、その議論っていうポイントが多分すごい重要だと思うので、うん、いわゆる VC って多分質問を聞きたいので、うん、プレゼンを30分1時間聞きたい人っていないので、
うん、
大体こうその投資先とかにずっとそのアドバイスしてたのは、基本的に15分以内にプレゼンを抑、うんうん、えろと、で、
ま、
残り時間は全部議論に、すっていいので、なんで全部は説明しなくていいっていうところ、うん、ですし、その逆にアーリーステージ、まあ、特にシードステージとかであれば、そのプロダクトの説明って意外とそこまで需要じゃなかったりするんですよね。大体まだコンセプトベースのものだったり、まあ、少しだけトラクションがあったりするわけなので、うん、どちらかというとそのピッチするときもその課題、いわゆるそこまでそのソリューションまで至った、まあ、背景と、その過程っていうところと、あとはビジョンのところって意外とみんな語ってくれなかったりするんですけど、うん、なんか そこもすごい議論できるポイントだと思うので、
うん、
なんかそこの2つのポイントがそのより重要なのかなっていうふうには思ってますね、
うん、
そうね、なんか多分その結局人間の脳みそって記憶できることってそんなに多くないから、うん、やっぱり僕ももし逆でピッチするんであれば、よく言うのはなんかその営業ってあっちが話せば、営業相手が話せば話すほどうまくいくみたいなのあるじゃないですか、よく言うけど、うん、でもそれってもう VC に対する最初のミーティング、まあ、あえてピッチって言わないでミーティングで言うとするとでやっぱ重要で、なんか話し切って伝え切ったぞっていうミーティングよりかは、半分もう本当にさっき言ったように15分ぐらいで話して、あとは議論してたって方がいいと思うし、うん、あとはそのマーケットがあって、じゃあチームがあってプロダクトがあって、もしトラクションがあればそういう数字の話とかがあって、でミッションとかビジョンとかそういう話がある時に、多分全部がすごいっていうよりかは、どれか印象的なのが一つ二つぐらいあるはずなんですよね、その会社にとって、うん、まだマーケットはすごいなんかちっちゃいけどめちゃくちゃトラクションいいですなのか、なんか全部が完璧っていうことよりかはその濃淡があって、でそれを多分相手に記憶させるようにした方がいいと思うんですよね。なぜならば多分僕らもそれを聞いた後にその1日の終わりとかに思い出したりとか、何回も会社そういえばっていう時に、絶対それが何を頭にその人に残したいかっていうのは考えてもいいかなって気がしますね、プレゼンするときはね。
でなんか特にそれがコロナになっ ってリモート中心になってさらに加速した感じがある気がしていて、だから昔って分かんない、僕らの場合昔ってやっぱ基本ミーティングつつなんか1時間みたいな感じで、まあ移動のコストがかかるんで、まあせっかく移動したなら1時間やりましょうみたいな感じだったけど、最近 Zoom でピッピッピッとリンク切り替えるだけだから、なんか僕も今基本30分とか、まあ多くて45分が一つの単位になっていて、1回目ミーティングはなんかその中で議論しようと思うと、もうなんかもう本当に事前に資料送ってください、見れるものは見ておきます、
う
ん、でその上で最初なんか5分ぐらいで、
そうですね、
あの起業家の口からあの語っていただいて、特に資料に書いてないようなポイントを中心に、でその後も25分ひたすら議論してるみたいな、
うんうん、
であのそこからさらに次やりましょうってなると、場合によっては次はもうちょっと1時間とか取るかもしれないですけど、
うんうん、
なんかその方がお互いにとって効率的かなっていう、なんかその傾向がちょっと加速した感じします、
うん、
前より、
うん、
確かにね、
うん、
まあ、特にミーティング時間が削減されたら、
そうそうそう、今何分単位でやってます？
あ、でも僕もその1時間ミーティングよりかはちょっと短い方が多いですね、
うん、
うん、最初のミーティングは。で特にあとはそのオンラインオフラインでミーティングしたりすると、そのバックトゥバックで連続したミーティングってできないから、
うんうんうん、
ミーティング終わった後にちょっとじゃあ移動しながら思い出して考えるとかあるけど、今ってもう全部連続で入るから、それこそ記憶に残すの難しいし、あとは例えば昔ってこの昔っていう表現はあるかもしれない、オフラインのミーティングってもし誰かと言ってたらミーティング終わった後にあの会社今の会社さって話すタイミングがあるんですよ。
帰り際話します
よ
ね。
今ってないんですよ、ピッピッて落としてそれで終わりだから、参加者となんかリキャップする時間もないんで、より一層その最初のミーティングの重要性っていうのはあの難しいというか、意識的に記憶に残すようにしなきゃいけないなっていうのは思いますよね。
なんか そういう意味ですと、個人的にすごいなんかまあスライドとかってすごいテンプレ化されてると思うんですけど、なんかテンプレ通り全然やらなくていいと思ってますし、でそのソリューションばっかり話す人って結構あの投資しづらいなって思っちゃうので、あのやっぱりその課題の部分、っていうところが多分 VC が一番知見がないところなので、そこについて話してもらって、なんかいかになんかこれってすごいチャンスなんだっていうのを、見せて、でなおかつアップサイドがめちゃくちゃあるっていうところ、でそのアーリーになるほどその確率論ではないので、いわゆるあのこれって成功する確率がすごい高いっていうサービスに VC が別に投資したいわけではなくて、なんか100倍の会社になるっていう、まあ1000億の会社になる、あの10ビリオンの会社になるっていうところに投資したがるので、なんでそこの多分そのストーリーの組み方っていうのはすごい重要になってくるかなと思いますね。
まあ、まさに今ね、哲郎さんが言ったみたいに、よくあるっていうかたまにあるので、その何年後にこれぐらいで IPO しますみたいなやつってまあいらない、
うん、
なぜならばそうならないし、
はい、
なんかあの僕らってさっきも言ったみたいに、なんか確実に5年後に3倍になりますっていう投資はしないので、
うん、
もうあの分かっそれを決めるのはむしろこっちの仕事だし、
うんうん、
すごいことすごいアップサイドがありそうだなっていうのを決めるのは僕らなんで、なんか別にそういうのはいらないですよね。
そうですよね、うん、なんで、うん、まあ、僕もそのオープンネットワークラボの時代でそのフューチャービジョンを必ず入れてくださいっていうのを言ってたんですけど、うんうん、そこでそのいくらの会社になるっていう、まあ、市場規模が広がるっていうのは見せてもいいと思うんですけど、うん、どちらかというと今の会社が、成功、今のプロダクトが成功するとこういう新しいビジネスチャンスとか新しいその市場が見えてくるんですよっていうのをいかにうまく表すか、っていうのがすごい重要になってくるので、なんかそういうそのアップサイドの見せ方っていうのはすごい重要ですし、ね、あの個人的にすごいあの嫌いなスライドがあるんですけど
嫌いなスライド
いくつかあるんですけど、まあ、はいはい、特にそのデモデー用で出すのはすごい嫌うのは、
うん、
ポジションマップですね。
だいたい
X と Y 軸で、あの、はいはい、でだいたい右上に出てくるじゃないですか。
自分たちの誰もいないやつです
ね、はい、でそれって、いくつかの理由ですごい微妙なんですけど、あのデモデーのピッチ、いわゆる3分ピッチの中、5分でもいいんですけど、ちょっと情報量が多すぎるんですよね。そもそも投資家が X と Y 軸をどっちも理解しないといけなくて、で各その他の競合がどこにあるかっていうのを把握して、それがそこにあるのかっていうのを理解しながらそのスライドは分かるので、でもその期間中には多分もうその次のスライド行っちゃってるの であまり意味が なされない、っていうところなので、より簡単ななんか あの3項目で 2,3 社との競合のなんかテーブルの比較の方がすごい分かりやすかったりするので、うん、なんかそういうところ、まあ、その1時間のミーティングとかでは全、うん、あと事前に資料を送る分には全然ポジションマップがいいかもしれないんですけど、うんうんうんうん、ただポジションマップをやる場合はその競合サービスが同じようなポジショニングマップをした場合本当に自分たちそこに置くんですかっていうのを聞きます、
ね、確かに
相手は違うマップを書いてくるんですね、はい、
確かにそうね。あとなんか僕らその VC は年間もちろん何百件ファーストミーティングでピッチみたいなのを受けますけど、同じように実は僕らもその投資先にこういうふうに次の投資を受けてもらえるように、うん、あのピッチの準備も一緒にしたりとか、あとは僕らの投資したい会社を社内にピッチとか、
うん、
自分たちの投資先を、LP の方にこういう会社ですよっていうのをしてるんで、うん、実はすごいピッチしてるんですよ僕らって、うん、もうその数って結構かなり熟練者になってくるぐらいピッチをしてるんですけど、だから逆にピッチする立場の人間からすると今言ったみたいにそのフォーマットっぽくは絶対しないようにしてて、これがマーケットです、これがチームです、これがなんとかですっていうよりかは相手の脳みそにこれを残して、この会社のすごいところはこれとこれとこれ、この3つだけ覚えてもらう、でそれをすごい意識しますよね。なんかその15分でピッチして多分15分の内容を全部記憶する人って絶対にいないし、うん、
いないですね、
でかつそのスライドを全部覚える人いなくて、うん、多分その15枚20枚あちなみにスライドはもう15枚からぐらいですよね、うん、50枚あったらもうね無理です、無理
です、あのアペンディックスにしといてください
無理です、本当に無理だと思う、それは逆効果だと思う。やっぱりやりますけど、やっぱ人間伝えたいこといっぱいあるし、うん、これも入れたい、こんな考えてるからもう全部自分が考えたことをぶつけたいっていう思いはあると思いますけど、50枚のスライドを作るよりもすごいなんていうか選ばれた分かりやすい15枚を作る方がはるかに難しいし、うん、はるかに時間かかるんで、それをぜひやってほしいんですけど、その15枚もしかも覚えられない、
うん、
なので多分覚えるのってこのページとこのページとこのページの多分3枚ぐらいで、それを戦略的に選んで自分たちがどこがすごくてどこが面白くてで覚えてもらえるとしたらこの3つだけぐらい、だからゴースルーしなくていいんですよね、ピッチしろって、うん、もうその3枚だけは絶対に結構詳しくディスカッションするけど、うんうん、他はまあ最悪忘れられてもいいぐらいので、それは多分自分たちで選んでうまくコミュニケートしたいですよ ね、
すね。いやマジ今原君言った通り僕らもすごいピッチしてるっていうところで、うん、まあ、過去1年 GCP ファンドレイズしてたんで LP にすごいピッチしてたんです
ね、ピッチするよね、めちゃくちゃ、うん、
でまさにさっきの話で僕ら最初結構気合い入れてデック作ってなんか 5,60 枚のスライドで、うん、もう渾身の一撃みたいな、う
ん、やるんだよね、
いやってんだけど、なんかズームですぐに説明してもう明らかに向こうの表情がなんか興味が薄れていくというか、はい、なんかあれなんか別の作業してないかなみたいないうところもあって、やっぱ人間の集中力の限界あるし吸収できる情報量の限界あるなと思って、うん、なんか最後の方はすごいコンパクトに10枚とかにしたし、
うん、
あとなんだったらピッチがなくても話せるみたいな、
うん、
なんかもうストーリーを話すだけだったらもう 2,3 分で話せるじゃないですか、例えばうちのファンドの特徴こういうところでとか、はい、だからなんか そういうのを踏まえるともうデックを事前に送っちゃう前提だともうなんか最初はもうスライド使ってもいいけど究極使わなくて、うん、なんか自分がどういう人間でどういうことをやろうとしてて、うん、なんかどんなペインに対して今やってるのかみたいなのって多分スライドなくても語れると思うし、うん、なんかスライドなくて語られるとこっちも当然相手をしっかり見て受け止めなきゃいけないじゃないですか。なんかスライド出てくると、ね、なんとなくお互いがちょっとそこを見て、
特に事前でもらってるとそう先に行っていきますからね、先に行ってパラパラ見て、うん、なんかこんな感じなんだっていうのを見たりしますからね、そうそうそう VC は、
うん、だから究極ねなんかスライドがなくてもいいんじゃないかなっていう、事前に送っとけば、
うん、
っていうのはちょっと思いましたね、僕らのファンドレイズの経験から。ピッチを受ける側の立場に立つとそうかもなっていう、う
ん、そうですよね、まあ、あとはそのデモデー的なそのリアルタイムでピッチをやるときはやっぱりその超シンプルにやらないといけないの で、
うん、
で各スライドがそのまま成り立つ、いわゆるその前のスライドがないとこのスライドが意味がわからないっていうやり方は絶対やるなって伝えてるんですよ、うんうんうん、やはり VC ってもう明らかに まあ、こういう人たちが多いので仕方ないんですけど、みんなメールしだすのでデモデー中に、うんうんうん、なんで途中で上見たり下見たりするのでなので上見た瞬間に一瞬で理解してもらわないといけない。なんでそれをいかにうまくやらせるかっていうのがすごい勝負に、なってくるので、超シンプルで、メッセージ本当に一つしか、ない形で、やるっていうのは重要ですし、うん、あともう本当にオンラボ時代ですとすごいめちゃくちゃいろんなものをこだわってたので、数字をでかくして単位を小さくしろとか、
う
ん、で数字はなんか3つ以上出すなとか、いろいろ細かく指示は出してたんで、
なるほどね、
そういうのは、うん、ありますね。まあ、あとやっぱり原さんが言ったように、そのなんか最初のミーティングでちょっとなんか知らなかったことを知れたっていうのはすごい、
うん、
それってすごいいいデックだなと思うので、う、ね、なんかそういうその、オンラボの場合ですとアハ体験って言ってたんですけど、うん、その新しいその情報なんか、うん、あこれは知らなかったっていう、なんかそれをだけを残してもいい印象にはなるので、うん、結局投資しなかったとしても、なんでなんかそういうのをいかにそのデックって意外と感情的なもの
そうですね、
だなと思うので、ファクトベースよりも感情を いかにどう作るのかっていう、
う
ん、
そうね、
ところを見た方がいいかなと、
うん、あと一個 tips としては、なんかその、まあ、これ文章のタイプによるけど、まあ、基本ディスカッションがしたいみたいなことからすると、うん、なんか壁打ちをさせてくださいっていう言葉あると思うんですけど、
うんうんうん、
あれを言われると VC としてなんかノーって言えないというか、壁打ちもしたいしディスカッション好きだし、はい、そういう入り口すごくいいなって僕思うんですよね。なんかもちろんその裏には資金調達だとか関係づくりとかっていう目的があると思うんだけど、なんか今これこれっていう領域でやってて、この辺に今こんな授業やってんだけど、なんかいろいろ壁打ちさせてくださいっていう風になんか連絡来るケースが最近増えてる気がしていて、そうするとすごいで、しかも人によっては何について壁打ちしたいかみたいなのもなんか事前に送ってくれる方もいて、
うん、
そうするとちょっとそれについて思考を巡らせるじゃないですか。
まあ、
なんか
いい議論したいんで、そっちの方がありがたいですよね。VC としては、そうそうそう、なんかちょっと事前に調べられたりとか、ちょっと考える時間があるので、
そうそうそう。だし、なんかいいことね、なんか役に立ちたいから、うん、なんかじゃあそれについてなんか参考になりそうな事例あるかなとか、う
ん、場合によっては投資先になんかちょっと聞いたりとかも、
ね、そうそう、でなんかそれでミーティング臨むと、なんかお互いにすごくプロダクティブだし、うん、結果的にディスカッションが弾むと、
うん、
なんていうか前にも進みやすいって感じだと思うんで、
うん、確かに。あとは何ですかね、 tips で言うと、結構 B2B 系のピッチ資料で、うんうん、よく含まれてない、含まれてないんですけど含むべきスライドってベネフィット、
うん、
結果的にこれ導入してどうなったんだっていう、コストが9割削減されたのかとか、なんか時間が削減されたのかとか、なんかそれを出さないと結局ソリューションだけ出されてもあんまり意味なかったりするので、なんかそういうものを出すっていうのはすごい重要だなと思いますね。
あとあれどう思います、マーケットサイズのページとか、
あ
いつも議論になるやつ世の中で、はい、タムはなんて関係ねえ分かんないじゃんみたいなやつと、でもやっぱみんなその B2B とかだと特にタムがあって、はい、サムがあってみたいな、ね、おなじみのやつ入れる人多いじゃないですか。
そうですね、とりあえずオンラボ時代で言ってたのは今はどうか分かんないですけど、とりあえず1000億以上になるように、ね、何かしら考える
とそうだよね
じゃないとそもそも投資対象に ならないので、なんである程度のサイズは必要だっていう、で、まあね、それをなんか伸びてるのかとか、なんかそういうのは、一つ多分すごい議論に なるのは、これも VC によって全然違うと思うんですけど、その自社サービスの、価格をベースに市場規模って洗い出す人っているじゃないですか、
はいはい、
いわゆるその対象となるユーザー数、クライアント数かける自分たちの価格、
うん、
で僕が行った時のオンラボに関してはそれは基本的に NG だったんですよ。
結局ボトムアプローチは NG
なの？ボトムアップは基本的に NG にしてて、だいたいトップダウン形式で、やってくださいと、いう話なので、結局価格操作はできちゃうので
うん、
あんまり意味ないかなっていう、で特にまあシード期、プレシードシードだったので、そもそも価格がどこも確定してない中でそれをやるのはちょっとどうかなっていうところだったんです、うん、そこってなんか特にそこは別にこだわりないんですか、お二人は。
なんか結局 じゃあマーケットサイズが、そう3000億ですって言われた会社と、ヤマーケットサイズがになんかあの2兆円ですって言われた会社、いやー2兆円の方がいいなってことになることはなくて
そうですよね、
はい、なんかそれで決めることは多分人によると思うんですけど、僕は絶対ないですね。
そのなんとなくその規模感は気にしてはいると思うんですけど、なんかそれを数字に別になんかこだわりって多分ないと思うので、
なぜ
ならばそこって直感的にこれって大きそうだですよねとか、これってすごい成長してそうですよねっていうのを多分もうちょっと肌感的に感じてるんです
ね。そうですね、なんかね、僕は前ノートにも書いたんですけど、マーケットサイズを金額でなんとか円ですって言われて納得することはないし、でそれが正しいと思うこともないし、それで決めることもない、うん、けどそれを分解するとどれぐらいのユーザーが世の中にいそうで、うん、でどれぐらいペインポイントとして困ってて、うんうん、つまりそれがウィリングネスとペイっていくらお金を払いたいかに変換されるので、でどれぐらい伸びそうかっていう、うん、これは意識しますよね。
そこは議論のポイントですよね。
そうそうそう、あこの例えばこの業界のってこんなに会社数あるんだとか、うん、これもマーケットサイズの一つのコンポーネントだけど、それは知らないし事実だし、うん、であこれこの人たちこんな困ってるんだとかっていうのも多分本当はマーケットサイズ転換されるべきで、うんうんうん、で最後にどれぐらい伸びそうかっていうのは、あこんなにこのデバイスって広がってるんだとか、例えばこれだけこういう職業の人って増えてるんだとか、今後こんなに増えそうなんだみたいなのっていうのはポジティブには捉えますよね。ただそれを、うん、だから掛け算して3500億かなとかしないです。ただその3つの数字は意識しますし、うん、逆になんたら経済が出してる20なんか2035年の予想市場規模をは絶対絶対に気にしないし、
そう、ね、
もう目つぶりますねその説明の時は、うんうん、本当に
僕もなんかね、そういうシンクタンクとか出してる数字が載ってると若干萎えるタイプですね、うん、でなんかそのタムとかの話で言うと、アンビションの大きさは僕はすごく気にしてる、
ね、う
ん、なんかやっぱまあ僕らやっぱ数千億とかを狙える上場時に規模の会社をに投資したいと思う時に、なんか日本、まあ、多くの場合日本フォーカスのものが我々の場合多いんで、そうすると日本市場で1プロダクト単体でそこまでいけるって結構むずくて、うんうん、SaaS でも大きいところでも今300億ぐらいだと思うんですよね、うんうん、IRR でいうとなんか1プロダクト単体ではなく、なんか最終的にどこまでを取り込んでいこうというふうに考えているのかみたいな、なんかよくある SaaS から入っててトランザクション行きますみたいなのもあるかもしれないし、はい、なんかコンパウンドスタートアップみたいにいろいろ横展開していくみたいなのもあるかもしれないし、なんかどこまでを自分たちのなんか取り組むべき課題というかアジェンダとして捉えていて、まあぶっちゃけその実現には20年かかるかもしれないけど、なんかそのアンビションの大きさが どれぐらいなのかみたいなのは知りたいかなっていう。
そこがまさにフューチャービジョンのところですね。このプラットからスタートして、でそこからこういう展開をするっていうところですね。
だ結構なんかそのまあ、その辺の話って若干ふわっとしてもう野心でしかないみたいな感じなんですけど、なんかそういうすごいロングタームなビジョン、まさにフューチャービジョンと超目先 のお客さんだとか消費者の深い洞察みたいな、なんか この2つを持ち合わせてるとめっちゃいいなと思うし、話しててすごくディスカッションが弾むなっていう。
だからまさにその課題とアップサイドフューチャービジョンのところ、
うんまさに
ね、なんでプロダクトっていうところは意外とそこまで VC とってもちろん重要ではあるんです
けど、フェーズによりますけどね、
うん、はい、もちろんフェーズによりアーリーステージの場合ですと、
うん、
もちろん重要なポイントではあるんですよ。この考え方とかトラクションがどれくらいあるかっていうのはもちろんめちゃくちゃ重要ではあるんですけど、より議論するポイントって最初と最後なので、
うん、
なんでそこをより厚くするべきっていうのはポイントとしてはありますね、うん、あとは何ですかね、やっぱフォーマットすごい気にしてないスタートアップですごい一社すごい驚いたのは、なんか AR 系のスタートアップだったんですけど、完全スマホネイティブのプレゼンを出してきましたね。
あ、はいはいはい、
へ
え、すごい驚きました。
どういうこと
スマホ、いわゆる縦型のプレゼン でなおかつ途中で AR とか実際試せるので、なんで、なんかもうデスクトップありきではないっていう感じのものでしたね。それは確かになんかなんでより C 向けのサービスの方がデザイン性は見ますね。ここ
は確かにね。
縦スクロールに合わせたスライド作りになってるとかってこと？
縦なんですけど、一応横にスワイプするっていう形ではあるんですけど、でも完全縦型のものなので、多分デスクトップで見るとすごいなんかすごい微妙に見えちゃうっていう。
なるほど、
あとは何ですかね。まあ そのデモデー用とかで言うとアニメーションをつけるなって言いますね。全部 PDF 化できるようにしまし
ょう。時間かかるから？
時間かかります。あとミスするのでみんな。
あ、なるほど。
結局クリックを2回連続やっちゃったりとかするので基本的にやらないようにっていうところで、あとはチームがよほどよくいい、もしくはそのサービスにとって重要じゃない限りは最後にしろと言ってますね。最初にあまり持っていくなっていう話はしたりしますね。あとあのチームですごいこういうすごい変なこだわりもいっぱい持ってるんですけど、あのあれは入れないでくれって言います。よくアメリカで見るんですけど、あのなんか合計あの経歴年数、なんかチーム合わせて50年のなんか、分かんないですけど AI の、 あの経験持ってますみたいなこと言われても全く分かんないので
そうだよね
一人が30年あったらあまり意味ない
とか、人数増えてね350年の AI の経験がありますとかって言われてもよく分かんない
どういうことなんだろう。
それは確かにあのその観点はあって、多分ピッチ向け、投資家向けの資料とじゃあ採用向けの資料で、
うん、
違いをがあるとすると、うん、チームの紹介とかでまずアドバイザーとか絶対入れない方がいいですね。
あ、
投資家向けは関係ないじゃん、ね、みたいな、なので、本当にフルタイムで働いて
る。 なんでそのアドバイザーがフルタイムで入ってないのかっていう、
なんでこの人はわざわざ言うんだろうみたいなパートタイムのアドバイザーの名前とか言われると逆に良くない、うん、っていうのと、あとはなんか従業員の伸びみたいなあるじゃないですか。要はそれ多分採用面だと急成長してるねってなると思うんですけど、うん、あの多分投資家向けになるとそれバーンが増えてますって意味なんで
確かに
急激に従業員が増えてるって、それバーン増えてんだなみたいになっちゃうんで、
同じグラフに売り上げを入れ、売り上げと、ね、あの利益を出したらまだいいかもしれないですけど、
そうなんですよ。だからそこもあんまり実は別にポジティブのでもないかなみたいな、
うん、確かに。あとその延長で言うと、あの受賞歴とかメディアの、
ね、
で取り上げられました、もう、
う
ん、メディアはいらないですね、
う
ん、なんか別に資料のどっかにそれがあっても害はないと思うんですけど、うん、あのプレゼント会でそれ使うのは非常にもったいないな。
そうですね、どうせ調べますしみんな、
うん、
確かに。あとはやっぱそのデモデーとかのピッチとかでよく言うのは、最初と最後のスライドを、しっかりプロダクトを出して、でアプリの場合はアプリストアに載ってるっていうのをちゃんと記載しておくっていうところと、うん、そうですね、そこでしっかりプロダクトを見せると、大体そのピッチするしに行くときってちょっと時間かかるじゃないですか。そのセットアップするとかその紹介があったりするので、その間そのスライドがひたすら映ってるので、なんでその間に大体 VC ってなんかちょっと検索したりとか、すると思うので、なんでそういう意味だと最初と最後のスライドはなんかしっかりそのプロダクトを見せるっていうのはよく言いますね。
うん、あとなんか最後にそのファーストミーティングの後のなんつうかフォローアップでのおすすめ、うん、ティップスとかってありますかね。
それ起業家側かっていうところ
、ね、まあ両サイドあるかもしれないですけど、まあそうですね、あの基本起業家がじゃあファーストミーティングしました、なんかそれなりに盛り上がった気がする、この VC 興味あるって言ってくれてるの、次どうするかみたいな。
結構わかんないですけど、 VC がどこまでその盛り上がったっていうのは結構 VC 側はそのもちろんお客さんでもあるので、あのなんかある程度盛り上がりを見せたりすると思うんですけど、でどれくらいのレスのスピードの速さによってどれくらい、うん、あの気に入られてるのかがなんか分かる気がするしますけどね、
うん
うん、なんかありますそのファーストミーティングの後のフォローアップ的なところで。
なんかまあ僕の場合さっき言ったみたいに30分が最近メインになってきてるんで、今日の続きとしてここのところにフォーカスして議論しましょうってこっちからあのご連絡するケースもあるし、もしくはあの向こうからそういうご提案いただくケースもあるかなと思うし、あとなんかまあいきなり僕やっぱ資金調達も来月したいですっていうよりかは、あの半年後1年後ぐらいに次のプレーとか A ラウンドを予定していて、そこに向けた壁打ちですみたいな形が多いんですけど、なんかその間としてなんかこうあの定期的にアップデートを送ってくれる方とかいらっしゃるんですよね。でああいうのってすごくあの企業家にとっても ROI がいいんじゃないかなと思ってて、おそらくいろんな VC にあの送ってると思うんですけど、あの今の事業の状況みたいなのをこう定期的に送って、あの送ると その VC の中でもちろんマインドに残りますし、そこからあじゃあそろそろちょっとキャッチアップしましょうみたいなケースも出てくると思うし、なんかそういうふうに関係をあのつないどくみたいなのはおすすめかなと思う。
確かに、なんかそういう意味だとあの僕もすごい印象が良かったのがその、まあ、シードシリーズ前プレイとかの起業家でミーティングした後に直近のアップデートを送りますよって、
うん、
なんで、まあ、そのすぐにアップデートってもちろんあるわけではないので、その直前のやつを送るので、まあ、それも見てくださいっていう、それって多分すぐに転送するだけなので、うん、割とすぐに送れたり、すると思うんですけど、なんかそういうなんか手軽さっていう か、なんかでそこでそのアップデートの書き方っていうのも結構見られると思うので、あのなんかそこでどれくらい情報共有するのかなとか、なんかそういうのも見えてくるっていうところはいいですよね、うん。
まあ、でもあのファーストミーティングとかピッチは本当に重要だし、やっぱ採用の局面においても営業の局面においてもファウンダーの超重要な仕事だし、うん、やっぱりあの練習というか上手くなって損は全くないんで、
そうですね、
なんかもう本当にいつか口説きたい経営陣を口説くときって最初のミーティングだけで終わらせないし、多分何回もフォローアップしてとか、うん、最初はこういうの伝えてとか、多分何回もずっとリレーションシップのためにやっていくと思うんで、
うん、
なんか一発で決めるっていうよりかはただ興味は持ってもらいつつ何回も会う最初の扉にしか過ぎないんで、
うん、
ただあの大切ですね、
はい、
大切ですね、
もうファウンダーの能力としては大切だと思います。
あ、これ今日のレコードにどういうふうに退院されるんでしたっけ。
これからだから運命に出会いはい、ということです。運命に笑うというファーストミーティング、素晴らしいナイスチョイスな瞬間になるように。
なるほど、
はい、
お互いにどうし向けるか
ですよね、
はい、
いいですね、
はい、じゃあ今回そんな感じですかね、はい、今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。来週はちょっと特別な回になるので、
そうですね、
はい、皆さんぜひ聞いてください。それではまた次回お会いしましょう。